聖書を拝読します。マタイによる福音書20章17節から28節。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。その時ゼベダイの息子たちの母がその2人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが何が望みかと言われると、彼女は言った。王座にお付きになる時、この2人の息子が1人はあなたの右に、もう1人は左に座れるとおっしゃってください。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているのか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるのか。二人ができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように。しもべの道と題しまして、使徒久坂先生に説教をお聞きいたします。
ただいまマタイによる福音書20章の17節から28節をご一緒にお聞きしました。17節から19節をもう一度読みします。イエスはエルサレムへ登っていく途中、12人の弟子だけを呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し、打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。シエスは16章17章に続いて3度目のご受難とご復活の予告をなさいます。しかもここでははっきりと十字架という言葉をなされて、ご自分の死が十字架の死であることを告げられます。エルサレムへと向かう道の途中、12人の弟子たちだけを呼んで伝えておられます。何としても弟子たちにご自分の受難、十字架の死、そして復活を伝えておきたいという強いご意志を感じます。その主のご決意を感じ取ったかのように、その時ゼベダイの息子たちの母が 息子たち二人を連れてやってきてひれ伏しました。このひれ伏すというのは王に対する心からの尊敬の姿勢を示す、そういう姿です。母は心からの信頼を持ってシュエスの前にひれ伏して自分の願いを伝えようとします。20節です。その時ゼベダイの息子たちの母がその二人の息子と一緒にイエスのところに来てひれ伏し何かを願おうとした。主よ、私はこれを願っていますと言ったのではありません。相手の主が尋ねてくださらなければ本当のことは言えなかったようです。ただ自分に願いがあるということを訴えました。そんな母親にシュエスがお尋ねくださいます。何が望みか、あなたは何を願っているのかという言葉です。子供に対する母の願いとはどのようなものでしょうか。この幸せ、人生の充実、健康、安全、いろいろなことを思い浮かべることができます。ゼベダイの二人の息子ヤコブとヨハネの母が息子たちについて願ったのは、主が王座にお付きになるとき、一人は右に、一人は左に座ることができる、そう約束していただきたいということでした。一体これはどういう願いなのでしょうか。ある人はこう説明します。ヤコブとヨハネ、そしてその母も大変な誤解をしていた。すなわち、主が政治的なリーダー、王となる日が近い。この世で王となる時に、その王座の右左、つまりナンバー2、ナンバー3になれる。王に次ぐ、主に次ぐ地位を手に入れたい。権力欲を前面に押し出してこの願いを語ったのだ。自己中心的な、また人より上に立ちたいという罪の姿を表しているというのです。けれども別の人はこう考えます。二人の息子とその母はこの直前に主が語られた十字架の死の予告とご復活の予告をきちんと受け止めた。そして神のご支配がそんなふうにして始まるのであれば、どうかその神の国において主の最も近いところに息子たちを置いてやってもらいたい。神の国で大きい存在、神に最もよく覚えられる存在、神の目に良しとされる信仰の歩みができるようにと願ったのだと。つまりゼベダイの息子たちも母もシュエスに従っていく歩みを通して神に受け入れられ、神にお喜びいただけるものとなりたい、そういう願いをここで言い表したのだというのです。信仰深いゆえの願いだったというわけです。これを聞いた他の12人の者はこの2人の兄弟のことで腹を立てた。他の10人の者はこの2人の兄弟のことで腹を立てたと24節にあります。これは12弟子全員が単純に偉くなりたいと思っていたというのではなく、神の前で信仰深くありたい、そういう願いをみんな持っていたということではないかと思います。自分が評価されたい、上になりたい思いだというよりは、本当に神に従う 良き弟子でありたいと願っていたということです。弟子たちはすべてを捨てて主イエスに従ってきました。だからこそ一人一人みんな神の国において大きいものとされたい、信仰深い真の弟子となりたい、神にお喜びいただけたい、いただきたい、そう願っていたわけです。主イエスはその弟子たちの願い、そして母の願いを受け止めてくださっているようです。それは大それた願いだ、そんなことを願ってはならぬと避けることはなさいません。神の国で大きいものとされるとは一体どういうことなのか。神に最も喜ばれる生き方というのはどういう生き方なのか、それをあなた方は分かっていないようだとおっしゃいます。22節です。イエスはお答えになった。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲もうとしている杯を飲むことができるか。杯を飲む、この杯は主が十字架にかけられる前、ゲツセマネの園で祈られた祈りの言葉の中に出てきます。マタイによる福音書の26章39節です。53ページ、マタイによる福音書26章39節。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。杯は、十字架のお苦しみ、十字架の死を表しています。主は弟子たちに、あなた方は私と同じように十字架の死を遂げることができるのかと問いかけられました。それがあなた方の願っていることなのだと教えておられます。それに対して二人はできますと答えました。これは嘘ではなかったと思います。主イエスに従う決心をして以来、弟子たちは常に主と共に死ぬことも覚悟していたと思いますし、実際ペトロはあなたのためなら命を捨てますと言ったこともありました。そういう熱い思いに嘘はなかっただろうと思うのですけれども、このあと聖書に記されているのは二人の弟子たちだけでなく、弟子たちはみんな主が十字架にかけられた時、つまり杯をお飲みになった時に逃げ出してしまったということです。弟子たちはこの時の熱い思い、主に対する信頼、信仰と裏腹に、実際に主の御受難を前にした時、そこにとどまることはできなかった、杯を飲むことはできなかったのでした。ところが、確かにあなた方は私の杯を飲むことになると主がおっしゃったように、弟子たちは主のご復活のあと殉教の死を遂げることになります。ヤコブはヘロデ王の剣で殺されることになり、ペトロは逆さ十字架にかけられて殉教したという伝説が残っています。 23節をお読みします。イエスは言われた。確かにあなた方は私の杯を飲むことになる。しかし私の右と左に誰が座るかは私の決めることではない。それは私の父によって定められた人々に許されるのだ。主イエスがご存知なのはここまでだ。あなた方が私と同じ杯を飲むことになるということだけで、その後あなた方が私のようになるか私にはわからない。天の父がお決めくださることだ。これは主イエスに従っていきたいと願った弟子たちに、主に従って生きていくということがどういうことなのかを教えておられる言葉です。主の杯を飲むこと、父なる神が求める杯を飲むことが求められます。しかしその後どうなるか、それは父にお任せすればよいとおっしゃいます。弟子たちは何とかして神の前に良きしもべとして生きていきたい、見舞いに大きいものとされたいと願いましたが、主はその願いを受け止めつつ、それは神のなさることで、神を信頼することで十分だと、それ以上に心配する必要はないのだと教えてくださっています。そして改めて弟子たちを呼び寄せて語り始められます。25節以下です。そこでイエスが一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者に、一番上になりたい者は皆のしもべに。これは謙遜であることを教える言葉だと言われることがあります。けれども、弟子たちが神の国で良き信仰者、良き弟子でありたいと願っていた、そのことを考えますと、主がここで教えようとしておられるのは、良い信仰者であるということは、本当に神に喜ばれ、神に尊く用いていただくものは、皆に仕えるもの、皆のしもべになるものだということです。主は弟子たちに、弟子たちだけにおっしゃいます。あなた方は皆に仕えるものになりなさい。皆のしもべになりなさい。それが弟子としての道であり、神がお喜びくださる歩みであり、人々を愛して生きる歩みだというのです。弟子たちははじめ十字架のもとから逃げてしまったのですが、復活の主とお会いし、教会の群れの中で聖霊を受け、殉教し、主と同じ杯を飲むものとされました。私たちはどうでしょうか。私たちは十字架の主と同じように十字架の死を遂げることはできませんし、最初の弟子たちのように殉教するということもできません。けれども私たちは主イエスから自分たちの行く道を示されています。あなたは仕えるものに、またしもべになるように、それがあなたの歩む道ですと語りかけられています。それは主ご自身が ご自分の命を捧げて十字架におつきになられたその犠牲の歩みと同じ歩みであり、あなたにはそれができる、あなたは使える道を歩むことができると励ましてくださっています。使える人とは文字通り奉仕する人のことです。昔ある母親が子供について次のように言ったのだそうです。私は自分の子には人の上に立つ人になってほしい、人に仕えるなんて、ましてしもべになるなんて本気で言っている人はいないですよね。仕える人なんかになってほしくないんです。偉くなって上に立つ人になってほしいんです。子を思う母の気持ちとして、まあ、こういうこともあるだろうと思います。そして私たちの思いの中にも、人に仕える道や人のしもべになる道なんてなるべく避けたいというものがあることも確かでしょう。私たちは受けるより与える方が幸いであると言われた主のお言葉を思い起こすとき、それが自分の本心と一致していないように思います。どちらかというと自分が一番であり、自分の思いを通したいのであり、自分が重んじられることを望んでいて、与えるより受けることを願っているようなのです。けれどもそういう私たちと共にいてくださるのは、十字架におかかりになりご自分の命を私たちの罪の贖いのために捧げてくださった主イエス・キリストです。この方は私たちが罪と悪の支配の中で滅びてしまわないように、ご自分の命を犠牲になさり、私たちに清い衣を着せてくださり、神に受け入れられるもの、新しい人としてくださいました。私たちが今生きているのは、主が私たちのために命を捧げてくださったから、私たちに仕えてくださったからです。主はまさに仕えられるためではなく、仕えるために来てくださいました。その主に習うようにして、私たちも誰かのために命を捧げるようなことはできなくても、小さな技を持って誰かの役に立ったり、誰かのために自分を捧げたりすることはできる、あなたにはそれができると主はおっしゃいます。28節を読みします。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのと同じように、仕えるものになりなさい。私が自分の命を捧げたように、あなたも私と同じように仕えるものに、皆のしもべになることができる。主はそのように約束し、私たちを励ましてくださっています。本当の意味で人を愛するということは難しいことです。私たちは愛する志を持ちつつも、誰かのために自分が犠牲になることを嫌います。自分が少しでも貶められると、すぐに愛の心を失ってしまいます。たくさんの言い訳をつけて、なんとか使えなくて済む道を進みたくなります。しかしそういう私たちのために、主はご自分を捧げて自らしもべの道をお示しくださいました。私たちは自分の都合が良い時も 悪い時も、気持ちが乗っている時も、そうでない時も、準備ができていてもできていなくても、病気の時もそうでない時も、常に主のように生きるようにと示されています。主の憐れみ、私たちに対する無条件の愛、慈しみ、犠牲、罪と死から救い出してくださった恵み深さ、それを携えて、たとえ弱くても、勇気がなくても、賭けが多くても、失敗しても、誤解されても、主に従う、使える人の道、しもべの道を歩むことができますようにと願います。最後に、エフェソの信徒への手紙、5章の1節と2節をお読みします。新約聖書の357ページです。新約聖書357ページ。エフェソの信徒への手紙、5章1節と2節。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。主イエス・キリストに仕えていただいた私たちですから、キリストに習うものとなることができるよう祈りたいと願います。キリストが私たちを愛して、ご自分の命を捧げてくださったように、私たちも愛によって生きるものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なるお神様、皆をあがめて賛美いたします。悲しみに打ちひしがれ、心弱っていた弟子たちに聖霊が注がれ、強められ、教会が誕生したペンテコステの日曜日、このようにして私たちこの日礼拝の日として過ごすことを許されて感謝いたします。主が私たちに仕えてくださいましたように、私たちも主の弟子として、学校で、職場で、家庭で、地域で、また社会で、与えられている人たちに仕えるものとさせていただけますように、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。